愛する天の父なる神様、今からあなたが今日私たちに与えてくださった御言葉に私たちは心を向けて参りたいと思います。主よどうぞその御言葉を取り継がせていただきます。この者の唇をあなたが清めて、あなたの御心を語ることができますように助けてください。またこの御言葉を通して、どうぞ私たちを豊かに霊的に養い、あなたの栄光を表すものとしてさらに整え成長させてくださいますようにお願いいたします。これからの時をすべてあなたの御手にお祈りし、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、それではマタイの福音書の今日は続きになりますね。先週は第5週でしたので、証の日曜日でしたので、1週間2週間、空きましたけれども、再びマタイの福音書の8章の続きに今日からまた戻りたいと思います。イエス様一行が目指された向こう岸、この向こう岸という言葉の中にですね、天の御国の霊的あるいは予言的なこの象徴が表されている、お話を前回前々回させていただきましたが、そのこの天の御国の霊的あるいは予言的な象徴であると同時に、その救いが異邦人にも及ぶということを示す一つの雛形でもあるということを今日の御言葉は物語っていると思います。最初に28節の冒頭に目を留めたいと思うんですけれども、28節、それから向こう岸のガダラ人の地にお着きになると、まあ、こういうふうに書き出されています。ガダラ人の地、あるいはゲラサ人の地とも他の福音書では記されていますが、まあ、いずれもガリラヤ湖のですね、東側、まあ、地図を見るとデカポリスというふうに書かれている地域があると思うんですが、そのデカポリスと、まあ、当時言われた地方に、まあ、住む人たちを、まあ、指す言葉ですね。で、今日の聖書箇所のこの後登場しますけれども、まあ、豚が登場しますよね。豚飼が、まあ、登場することからも分かるように、そこは異邦人の住む土地でありました。ユダヤ人は豚を汚れたものとして、食べなかったのでね、豚を飼っているということは、ユダヤ人ではない、つまり異邦人の人たちが住んでいる、そういったところであるということが分かります。ガリラヤ地方の特に、まあ、カペナウムとは違ってですね、その地に住む人たちはイエス様についてほとんど、あるいはまだ何も知らなかったのではないかというふうに思われるんですね。まあ、カペナウムでは、まあ、常にね、群衆にこう取り囲まれていた、イエス様でしたけれども、その時このいわゆるガラダ人の地に着いたイエス様一行を迎えたのは群衆ではありませんでした。群衆ではなくて墓から出てきた二人の悪霊に疲れた人であった、聖書を記しています。28節の、まあ、後半に書かれています。悪霊に疲れた人が2人墓から出てきてイエスに出会った。彼らはひどく凶暴で誰もその道を通れないほどであったというふうに、その時の出来事が記されています。すべての、まあ、暴力やあるいは暴言がですね、悪霊に起因するわけではありません。悪霊が全ての、ね、原因ではありません。例えば、思春期を、ね、迎えた皆さん自身も、ね、身に覚えがある方いらっしゃるかもしれませんが、思春期を迎えた例えば若者がですね、親や、学校とかあるいは社会に対して、時として少し、ね、こう暴力的に反抗するからといって、まあ、彼らがみんな悪霊に疲れているわけではもちろんありませんよね。あるいは、精神的な病も時としてその人を、まあ、凶暴にするというか暴力的にすることがありますけれども、でもそれら全てが 悪霊によるものである断定することはもちろんできないし、むしろそのような短絡的な考え方は適切な治療を妨げてしまうことにもなりかねません。まあ、実際、まあ、中世の、ね、ヨーロッパとか魔女狩りのあったああいう時代はさておきですね、まあ、現代のこの医学科学が発達したこの発達するしたことによって、まあ、今日では多くの人が適切な治療やあるいはカウンセリングアドバイス、あるいは場合によっては、お薬なんかを摂取することによって、まあ、回復することができる社会復帰を、まあ、実際に果たしているわけですよね。しかしその一方でそういった科学や医学、まあ、いわゆる人の力ですよね、人の力ではどうすることもできない、まあ、そういった例もあるという、まあ、事実に私たちは目をつむってはいけないと思います。現代科学のこの発達、医学の発達というのは確かにですね、全ての事象というか問題が悪霊という存在によって引き起こされているものではないということを、まあ、証明していますけれども、でもそれは悪霊の存在そのものを否定しうるものにはならないということ、あらゆる事象、あらゆる出来事や事件や問題をですね、全部悪霊と結びつけて、そしてカルト的に盲目的に解釈をするということはもちろん愚かなことですし、私たち教会はそういったことは慎まなければならないと思います。けれどもその反対にですね、その逆に反動によってですね、今度は悪霊の存在を信じない、悪霊の存在を軽んじる、その力をある意味見くびってしまうということにも気をつけなければいけない。悪霊の力を、悪霊の存在を否定し、悪霊の力を見くびるということは自分を、そして周りの人たちを危険にさらすということになりうるということも私たちは今日忘れてはいけないと思います。今日の聖書の、ね、お話に戻りたいと思いますけれども、この墓から出てきた人についてですね、マルコの福音書で並行記事がありますけれども、マルコの福音書ではより詳しくですね、次のように記しています。マルコの福音書の5章の3節から5節のところを少しお読みしたいと思います。マルコの5章の3節5節です。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。マタイの福音書よりもやや、詳しくこの悪霊に疲れた人の状態についてマルコは、報告しています。まず悪霊というのは取り付いた人を傷つけて、そして破滅へと向かわせます。この人も石で自分の体を傷つけていたと書かれてますけれども、悪霊は取り付いた人を傷つけて、そして破滅へと向かわせるということ。しかも周りの人たちは誰もそれを止めることができない、抑えることができない、できなかったということをこのマルコの福音書は報告していますよね。鎖でつないでいても、もう人間の力とは思えないような力でその鎖を引きちぎってしまう、足かせを砕いてしまう。私たちが一つ今日心に留めなければいけないことがあると思うんですね。それはこのマルコの福音書からも分かるように、悪魔というのは、悪霊というのは決して人間の知恵やあるいは力によってコントロールできる、制御できる、抑えつけることのできる存在ではないということですね。彼らは場合によっては人間よりも はるかに狡猾で、そして人間よりもはるかに力を持った存在であるということを私たちはやはり忘れてはいけない。まして遊び半分、面白半分で彼らに入り口を与えてはいけないということ。聖書がなぜ占いやあるいは霊媒、そして偶像崇拝もちろんそうですけれども、そういったものを禁じているかといえば、それは悪霊どもにとってそういったものがその人の中に入り込む入り口となるからですよね。まあ、日本で言えば例えば有名なのは、まあ、こっくりさんとかね、まあ、アメリカとか北米とかヨーロッパにも名前は違いますけど、いろいろそういった、おまじないみたいなものあると思うんですね。例えばそういう、まあ、テーブルターニングと言われるものですけれども、いわゆるこの降霊術というんですかね、何か不思議な、まあ、こっくりさんであれば狐のあれは霊ということになっているんでしょうか。そういった、まあ霊のですね、力を借りてですね、いろんなことを言い当てたりですね、予言したりする。その他にもいろいろな、まじないとかね、呪いとかありますよね。まあ、日本だったらわら人形だとかね、アメリカとかアメリカだったら、ブードゥーとか、ヨーロッパにもおそらくいろいろそういったものってあると思うんですね。で、そういったものに私たちは面白半分でやっぱり手を出すべきではない。人間は、まあ、特に子どもたちがそうだと思うんですけれども、まあ、子どもたちにもちろん限ったことではないんですが、私たちっていうのはどうしてもこの不思議な現象とかあるいは力に対してですね、まあ、最初は怖いもの見たさも手伝って、まあ、興味を持つということがやはりあると思うんですね。で、実際世の中には、まあ、そういった不思議な、能力というか力に、まあ、憧れてですね、悪魔をもう崇拝するような、悪魔崇拝をするような、そういう、まあ、人たちもやはりいるわけですよね。けれども、最初に申し上げた通り、私たちが忘れてはいけないこと、それは悪魔は私たちの力でコントロールできるものではない。私たちの力で抑え込んで私たちのいいように使えるようなそういう存在ではない。悪魔ははるかに私たちよりも狡猾で私たちよりも力を持った存在であるということ。そしてもう一つ最初に申し上げましたが、悪魔の目的、悪霊の最終的な目的はその人を苦しめて、その人を破滅させ滅ぼすことであるということを私たちは忘れてはいけない。まあ、よくね、悪魔と取引をして何かお金持ちになるとかいいものを手に入れるなんていうね、そんなフィクションの話もありますけれども、そんなものではない。悪魔が最終的に目標としているのはあなたを苦しめ、あなたを滅ぼすことであるということ、私たちは忘れてはいけない。そしていろいろな甘い誘惑にですね、私たちは騙されてはいけないということ。私たちは、まあ、そういう意味でこの悪魔という存在をですね、決して軽く見るべきではない、見くびるべきではありません。しかし同時にキリストを信じ、イエス様を信じ、イエス様を主と告白する者たちにとって悪霊はもはや脅威ではないということも今日は申し上げたいと思うんですね。確かに悪霊は見くびってはいけない、甘く見てはいけない、かといってことさらに恐れる必要もない。イエス様を信じているのであれば、彼らはもはや私たちにとっては脅威ではないということもまた事実です。29節に進みます。すると見よ、彼らはわめいて言った。神の子よ、一体私たちに何をしようというのです。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来られたのですか。悪霊たちは誰よりもよく知ってるんですね。イエス様が神の子であるということを分かってました。そして自分たちがイエス様にはとてもかなわないということももちろん分かっていた。悪霊たちにとって、悪魔たちにとってイエス様というのは最も恐るべき存在であり脅威であるということ。まあ、私たちはね、私たちにとってはイエス様はとても優しい存在ですよね。愛なるお方ですよね。私たちに微笑んでくださる存在ですけれども、悪魔たちにとってはイエス様は最も恐ろしい存在、彼らにとっては脅威以外の何者でもない。 そしてその勝敗というのは火を見るよりも明らかですよね。もはや勝負にもならない。悪霊たちは自分たちを永久に滅ぼすことがおできになるお方、別のルカかな、マルコかルカか忘れましたが、別の福音書では彼らはイエス様にどうか私たちをそこ知れぬところへは送らないでくださいって懇願してるんですね。そこ知れぬところ、永遠の滅び、永遠の裁きですよね。どうかそれだけは待ってくれというわけですよね。つまり自分たちを永久に滅ぼすことのおできになる、その圧倒的な権威と力を持ったこのイエス様というお方を前に、この悪霊たちは震え上がりました。そして、悪あがきをするわけですね。ほんのわずかばかりの延命をですね、願い出るわけです、イエス様に。30節、ところでそこからずっと離れたところにたくさんの豚の群れが飼ってあった。それで悪霊どもはイエスに願ってこう言った。もし私たちを追い出そうとされるのでしたら、どうか豚の群れの中にやってください。まさかね、じゃあこの人を諦めるから隣の別の人にというわけにいかないですよね。この人諦めますからあなたの弟子の中の一人にというわけにいきませんから、悪霊たちはどうしようかすると、まあ、ちょうどいいというかね、まあ、タイミングよくそこからずっと離れたところに豚の群れが飼ってあった。これは都合がいい、彼らはその豚の群れの中に移動することを願ったわけですよね。なるべくイエス様から離れた、ずっと離れたところにいる、本当は人間がいいんですけれども、やむを得ないので、そこ知れぬところに送られるよりはまだマシだというので、どうか豚の中にイエス様に、まあ、命乞いというか延命ですよね、延命を願うわけです。32節、イエスは彼らに行けと言われた。すると彼らは出て行って豚に入った。すると見よ、その群れ全体がどっと崖から湖へ駆け下りていって、水に溺れて死んだ。前回、前々回でしたかね、このガリラヤ湖というのはすり鉢状になっているという話をしましたけれども、おそらくこの豚の飼われていたところも湖の近くで、そこはおそらく崖というか急な、ね、斜面だったんだろうと思うんですね。だから、まあ、一旦転がり始めるともう足が止まらなくなるというかね、一気に湖まで行ってしまう。そして、這い上がることも、まあ、ままならない、まあ、そういうところだったのかなと思います。まあ、ただこの箇所は書かれていないのでね、解釈が非常に難しいというか、憶測でしか言えないんですけれども、まあ、この時悪霊たちがですね、意図的にこの豚の群れを溺死させたのか、あるいは、まあ、人と勝手が違う、人に取り付くのと豚とね、またこう勝手が違うこの豚をですね、悪霊どもがうまくこう制御できないというか、支配できない、コントロールできずにですね、悪霊が入ってきた豚の群れが、まあ、要は驚いてパニックを起こして、そしてもう崖を駆け下りて足が止まらなくなって、もう全部ね、湖まで行ってしまったのか、それは、正直分かりません。まあ、いずれにしてもですね、マルコの福音書の並行記事によれば、この時2000匹ほどの豚の群れが、まあ、溺死した、記されてますね。2000匹の豚の群れが一気に、湖が溺れ死んで、まあ、おそらくその、ね、死体というかこうプカプカプカプカね浮いたんじゃないかと思いますけれども、想像するだけでも恐ろしい光景ですよね。その恐ろしい光景、出来事はそれを間近に、まあ、目撃していたこの豚を飼っていた人たちによって、まあ、近隣の町々に、知られるところになったわけです。33節以降、飼っていた者たちは逃げ出して町に行き、悪霊につかれた人たちのことなどを残らず知らせた。すると見よ、町中の者がイエスに会いに出てきた。そしてイエスに会うと、どうかこの地方を立ち去ってくださいと願った。キリストのイエス様の福音を信じ、そしてイエス様に従う者にとって悪霊というのはもはや脅威ではありません。イエス様があなたと共におられる限り、私たちと共にイエス様がおられる限り、悪霊は私たちの中に入ることはできない、入ることができないばかりか、指一本触れることすらできません。 むしろイエス様に対するあなたの信仰に恐怖し、戦慄し、あなたの前から悪魔は逃げ去るでしょう。けれども、この最後の34節ですよね。この34節の御言葉は、その悪霊よりも、まあ、ある意味ですね、手強いというか、恐るべきものが私たちの内側にはあるということを教えてくれている、教訓として与えてくれて、いると思います。イエス様の驚くこの御業を見た人々は、まあ、イエス様によって悪霊を追い出していただき、そして癒されて正気をその取り戻した人とですね、そしてこの失われた、まあ、湖に浮かんでたこの2000匹の豚の群れを、まあ、見たわけですよね。でそれらを見て彼らは心の中で天秤にかけたんだと思います。そしてその結果彼らの出した結論は、イエス様にその地方から出て行ってくれるよう頼んだ。誰の手にも負えなかった凶暴な悪霊たちを追い出し、ようやくその脅威と支配から解放をもたらしてくださった救い主であるイエス様をですね、彼らは目の前の、ある意味儚い利益のために、この豚の群れのためにですね、こともあろうか彼らは自らの手で今度はイエス様を追放してしまった。悪霊を追放してくださったイエス様を彼らは今度は自らの手で自分たちの中から追い出してしまった。皮肉にもですね、悪霊が最も喜ぶことを彼らは結果的にその時選んでしまった、選択してしまったという。でこれは私たちにとっても一つの教訓ではないかなと思うんですね。私たちも日常生活において時として自分の利益や、あるいは自分の主張を守らんがために、通すためにですね、イエス様の、神様の介入を拒むことがないだろうか。もちろんそれは一時的なものだと思います。でも一時的ではあっても、心の中からイエス様を、神様を追放してしまうというか、追放しないまでもちょっと隅の方に、脇の方に、今はちょっと口出さないでください、今はちょっと中心にいないでください、脇の方にですね、イエス様を追いやってしまうことがないだろうか。悪魔というのはその隙を、その機会を虎視眈々と狙っているということですね。イエス様が私たちのうちにおられる間、悪魔は手も足も出すことができません。まして私たちからイエス様を奪うことなど断じて彼らにはできません。けれども、そのイエス様を私たちが自ら追い出す、追放するならば、私たちは一体何によって自分の身を悪魔から守ることができるでしょうか。イエス様が私たちのうちにより、そして私たちもまたそのイエス様のうちにいるということ、それが悪魔に打ち勝つ唯一の秘訣であり、またそれが天の御国の姿でもあると思うんですね。私たちがイエス様のうちにより、イエス様が私たちのうちにいてください。今日はこれから聖餐式を行いますけれども、聖餐式というのはまさに私たちが十字架の贖いによってこのイエス様と主と一つとされていることを覚えるために行うものですよね。もちろん私たちが口にするのはブドウジュースとパンですけれども、それはイエス様の象徴ですよね。イエス様が私たちのうちにいてくださる、そのイエス様の血潮によって、イエス様の肉によって、私たちは罪許され、私たちは守られ、神様と結ばれているということ、ここにイエス様が今いらっしゃるということを私たちは覚えるために聖餐式を、今日はもう一度ですね、この聖餐式を迎えるにあたって、そのイエス様が私たちのうちに今おられるということ、そして私たちもまたそのイエス様のうちに抱かれているということをしっかりと心に留めて、そして聖餐式に臨んでいきたいと思います。イエス様がここにおられる限り、悪魔を恐れる必要は全くありません。けれども、その悪魔に 隙を与えてしまうことがないように、いつもイエス様がここにいてくださるように、私たちは今日も覚えて、歩んでいきたい聖餐式に預かっていきたいと思います。それでは、このままですね、続けて、聖餐式に移らせていただきたいと思います。